もちと
友の
理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
はい、そのボケを左に曲がってください。700メートル先でそのボケを拾ってください。そしてそのまま直進をしていきまして、目的地は右手のボケになります。運転お疲れ様でした。そうか、ボケを拾っていかないのか。ボケを拾っていかないといけないのか。あ、これだな、これだな、落ちてるボケ。なんだろう。パンパンパパンパパイナポーン。現場からは以上で
ーす。あ、難解だよ。難解ホークスすぎるよ。
あ、野球。野球できた。
難解ホークスですわ。びっくりする。なんだろうな。シュールな、
おー。シュールといえばね。
フォークダンスだったね、
昔は。
ナルコザーか？
あー。ボキャテン世代は。
そうですね。フォークダンス、ナルコザーかですね。
そうですね。
いやいや、ちょっと難解が過ぎますね。今のは、はぁ、と思いましたね。ほう。
俺はともくんを簡単させるような人間になれたか。は
い、ふわーと。あと、ところどころその、カーナビの言葉遣いが定まってない感じがふわーってなりましたね。ふわふわふわふわした
ん
だ。
そうなんですよ。よく俺あんまりカーナビ使ってないなと思ってさ。
あ、カーナビ使わないんですか？
カーナビあんまり使わない。
はい。
よく間違えるし。
ああ、はい、はい、はい。
自宅に帰るのに。
はい。
行きと違う道をね、カーナビはね、俺の車の案内するんだよね。
はい、はい、はい、はい。
でね、家族で旅行するときに。
はい。
俺が行けなくて俺の車を、お父さんお母さんに貸して。
うん、うん、うん、うん。
おじいちゃんおばあちゃんを乗っけて、多分ね、おじいちゃんおばあちゃんと妻を乗っけて、葬儀か何かに行ったのよ。うん、札幌かどっかの。
葬儀、
お葬式。
ああ、お葬式ですね。はいはいはいはい。
で、俺仕事で行けなくて、そうそうそうそう。
はい、
そしたら、
はい、
行きのナビで行った道で行きますじゃん、札幌まで。
はいはいはいはい。
で、帰り、同じくナビで自宅に帰るってやったら、
はい。
なぜだか違う、迂回路を通って、一瞬、違う方向の土地に行こうとしてたんだよね、都市を。
はい、はい、はい。はい、はい、はい。
で、お父さんとお母さんに、もちくんは自宅が二つあるのかいって言われた。
なるほど。普段よく帰ってるところに帰ろうとしたんだね、と。
あ、そうそうそうそう。
まあそうですよね。それはちょっとまあ僕も気をつけてますので。
こら、こら、こら、こら。ボケなんだから突っ込まないと。
いやいや、本当です。本当たまにこう、まあ、もちさんの奥さんもいらっしゃるタイミングがあるじゃないですか。
あるよ。
はい。余計なこと言えねえなと思って、僕はあれですもん、できるだけそういう、車、運転、カーナビ、自宅、女性っていう、このね、5つの話題には触れないようにしてますから。
多いわ、ワードが。絶対触れるだろ、どっかで。
触れます？これ触れずに会話できますよ。だから僕いつもサンドイッチの話しかしないじゃないですか。サンドイッチ、何好きっすか？ああ、そうでしたよね。卵サンドでした。
たわいないにも程があるよ。それは何回も聞いて、卵サンドってわかる
べ。あ、卵サンド好きって言ってましたもんね。そうですもんね。っ って。僕、ハムサンド、ハムサンド知ってますよね。ハムサンド好き、知ってますもんね。
そりゃ言ってるからね。何回もね。
もう、まあまあまあまあまあまあまあまあ。でも、カーナビってあれですよね。大きい道を通そうとするじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。
はい、ね、まあ、主要幹線道路っていうんですかね。
うんうんうん。
国道とか、北海道で言えば道道とか。道道って皆さんわからないのか。ね、県道の北海道版が道道です。
それはわかるんじゃない？さすがに。皆さんバカにしすぎだ。
だって、道道って書いて道道ですよ。
確かに。
不思議じゃないですか。
でも県と道だからわかるでしょ。
パソコンでこう、堂々って入れて、変換かけると、堂々とした道になりますからね。おぉ、随分、威風堂々だ、この道ってこと
ですよ。あ、威風堂々のね。
堂々36号線って言ったら、おぉ、36号、堂々としとるわ、と思います。
なるほど、なるほど。
はい、はい、はい。
確かにね。はい。それで行くと、江別は大朝とかね、ちょっと怪しい地名があったりするもんね。
あ、そうですね。大朝、まあ、大麻と書いて大朝ですからね。はい。
そうそうそうそう。はい、ちょっとドキッとしちゃうよね。あれは。
まあ、そうですね。まあまあまあまあ、そんな話になりましたけども、結局、もちさんは、
うん。
まあ、ね、まあ、まあいいと、まあいい。
ほら、うん、ほら、だから、神妙な面持ちでそうやって濁したら、
うん。
自宅が二つあるみたくなっちゃうでしょ？
なんだろう、僕ですよ。僕、個人としては、やめた方がいいと思う。うんうん、やめた方がいいと思う。やめた方がいいと思う。
言われのないものを何カバーしようとしてるの。
やめた方がいいとは思うんだけど、思うんだけど、ただ、そこで、もちさんが、なんていうのかな、もちさんがもちさんであるがために必要な空間、必要な場所、必要な女性って言われてしまったら、
周りにくどいわ。
僕は何も言えない。うん。難しいな。
まあ、言われのない罪を被せるんじゃないよ。
まあ、幸せってみんな、いろんな形が、あるからね。さあ、本日の出目を発表いたします。1番、お願いします。
ツッコミ訂正させろ
この野郎。1番、お願いします。
同居の良いとこ、悪いとこ。
はい。でもね、本当に人間無理が一番良くないからね。急にね、無理してね、別れることはね、良くないと思う。うん、まあ、またね、そういうので、こう、反動でね、何かね、相手の方もですね、
あ、
はい、2番、はい、2番お願いします。はい、2番お願いします。はい。
2番は、ゆうすけさんからのリクエストで、タイムマシーンの話。
はい。でもね、そういう関係になると思いながら、最初に手を出したのが持ちさんだからね、まあそういうね、の罰、天の罰、まあそういうのもね、受けていくべきなんじゃないかな、とね、思うこともございます。3番がですね、あやなさんからリクエストいただきました、佐久間翔山先生です。4番がですね、こちら、親バカゲームミュージアムのコロさんからリクエストいただきました、陳東でございます。で、5番がですね、12月6日が姉の日ということで、はい、まあね、ちょっとエッチなお姉さんとかがね、はい、まあ、もちさんは好きだからね、まあ仕方がないのかなと思って、6番がフリートークでございます。さあ、本日も私は振ってまいります。いきますよ、振りますよ。いきます。
せ
ーの、しょい。
オンラインの良さ使うんじゃないよ。
1番。
1番？
同居のいいとこ、悪いところでございます。
悪いとこ、よっ。
まあ、そうですね、同居の悪いところとしては、こう何かあった時にすぐですね。
この流れで言ったらさ、そうだよね。同居の悪いところそうなるよね。この流れで言ったらね。そうなっちゃうよね、大地君。
おー、びっくりした、びっくりした。喋らせねえ気だ。これあれだな。死人に口出しスタイルで俺を殺す気だ、こいつ。この人俺を殺す気だ。
そんなことないよ。でも、でも。
何すか、何すか、何すか、怖い、怖い、何すか。はい。
ね、あのことが。ね、これ以上は。
ああ、恐ろしい。すいません。
わかるよね。
すいません。喋りすぎました。すいません。良かれと思って、良かれと思って。でも、大事なことは。
何の良かれよ。
大事なことは言っていませんので。まだ、まだ、生かしておいてください。僕にはまだ使い道があります。やってみせます。僕ならやってみせます。お願いします。お願い。
泣いて馬鹿を切る。
泣いて馬鹿を切るんですね。さあ、お願いします。お願いします。はい。どうし
よう。
いいとこ悪いとこなんすか？
そうですね。まずもちはですね。
へいへい、へい。
はい。 今年11歳になりました長女を生まれる前に、
はい、
今の妻と、
はい、
持ちとで妻の奥さんの実家に同居しました。そこから早もう11年ですね。です
ああ、なるほど。じゃあもうオリンピック3回分ぐらいは一緒に住んでるわけですね。
あ、でもそうだね。ね、そうだわ。北京オリンピックの開会式は、
はい。
二人で見てたけど、
はい。はい、
それが、唯一二人で見たオリンピックかもしれん。
ほー、なるほど。
ほー、確かにそうだ。北京オリンピックだった、あの時。
ほうほうほうほうほうほう。
で、まあそもそもね、一人目を産むということで、
はい。
妻の実家の方が産みやすいし、産後もね、こう落ち着いて、
そうですね。
生活できるだろうと。
そうですね。うん、何かとこう、手助けいただいた方が最初はいいですよね。
そうそうそうそうそう。
はい、はい。
やっぱりね、最初の出産はね、もう右も左もわからないし、ドキドキするし、
はい。
何かあったら困るって思いがあったから。
そうですよね。よく、もちさん、あれ、お茶碗持つ方どっちだっけって聞いてますもんね。
そんなバカ俺。
もちさんは右利きだから。
あれ、そんなバカだった？
右利きだから、お茶碗左手に持ってますよって言ったら、右利き、俺、ボール投げるの、こっちの、おお、右こっちって言ってますもんね。
おなんだ、今日は、もちお年入れキャンペーンでもやってんのか
3年間ずっとね、3年間ずっとやってるんですけど、作用反作用で僕が落ちてくるさ。これ何なんだろうな、このシステム、本当に。
これどっちも得しないじゃん。
はい、いや、本当です、いや、もういいです、いいです、はい、はい、いいですよ。で、そのいいとこ、はい、悪いとこで行きますと？
そうですね、それで、はいはい、その同居と言っても、同居のパターンとしてはちょっと特殊なんですよね。
そうですね、もちさんちはこう、
はい。
同居しまくってますもんね、皆さんが。
同居しまくってます。
はい。
実は妻の実家に暮らしているんですけれど、同居して暮らしているんですけれども、
はい。
住んでるメンバーが妻のお父さん、お母さん、おじいちゃん、はい、おばあちゃんがいるんです。
はい。
そして、
はい、
持ち、妻、子供二人で、計8人ですね。
はい。はい、これ、一人か二人、なんかこう、知らない人もいても気づかないんじゃないですかね。
気づくわ。
気づきます？気づきますかね。バレないんじゃねえかなと思いますけども。
バレるわ。
バレますか。ほうほう。ってことは8人で同居というか8人家族なわけですね。
8人です。しかも4世代だよね、はい、世代としては。
ああ、はいはいはいはい。
で、まず最初にいいところ伝えておこうと思うんですが、
はい。はい、
まずは何と言ってもね、人の目と人の手があるっていうのはすごく大事。これは特にね、子供を産むとき、産んだ後、そして一緒に育っていく過程で、
うん、
子供を見てくれたり、子供を観察してくれる目があるっていうのはすごく大事なんだよね。もちろん悪い部分に作用することもあるけど、
はい、
例えばこう、目が行き届かないところに、いろんな人の目線で見てくれるから、
はい。
気づきが増える。そして、人の手があるっていうのはすごくありがたいことで、
うん。
もちも妻も共働きなので、
はいはいはい。
こう、例えば子供が保育園、例えば熱を出しました。
はい。
急に迎えに行かなきゃいけない。
はい。
間に合わない、こう、仕事をね、途中で中断して戻るにも間に合わない場合が、妻の場合あったりするんですよ。
はい。
その場合に、こう、お父さんお母さんに頼むことができたり、
うん。
緊急時の時に動ける人数が多いわけですよ。
うん。で、それはね、ありがたいですね。うん。
すごくありがたい。で、はい、ほら、特にともくんちは、逆に、核家族っていうのかい？こう。
一応4人。
と。
はい、そうですね、はい。
うん。で、何かあった時って必ずどっちかが休んで、病院連れてったり、学校行事だったり、うん、保育園行事って、休んで参加しなきゃいけなかったりするじゃん。
そうですね、はい。
うん。そこをね、こう、 カバーし合えるというか。
ああ、それはありがたいですね。
うん。
確かに僕、妻が入院して。
うんうん。
妻が入院した1ヶ月ぐらい。
ああ。
あの時は1ヶ月じゃないか、もっとだ。ああ、あの時はあれですね、正直。僕もしんどかったけど、ね、娘もしんどかったと思いますね。まあ、いろいろとバタバタバタバタしてたんで、まあ、今となっちゃ楽しかったっちゃ楽しかったですけども、こう、やっぱりこう、もちさんの言う通り、いろんな人の目なり手助けがあった方が楽だっただろうなとは思いますね。
そうなんだよね。あの、やっぱりね、余裕ができるんだよ。
はい、はい、はい。
誰かの手が、誰かが助けてくれる。そしたら、今度は逆に何かあった時に、じゃあ、うちらが助けようとか、うん、うちらがサポートに回ろうっていう気持ちになれるし、
うん、
余裕があると、こう判断を間違えないっていうか、正常なね、選択ができない場合が少ない。
うんうんうん、
これがね、とってもね、ありがたいことだし、今でもすごく感謝してること、これは。
はいはいはいはいはいはい。なるほどなるほど。うんうん。
そう。で、家事も分担してるしね、お父さんお母さんと。
うん。
で、そういうのもあって、生活をしていく上では非常に過ごしやすく、子供たちにもいい環境として、側面として できてるんじゃないかなって思う。
うん、うん、うん、うん。それがまずいいとこですね。
そうだね。一番のいいところかな。
はい。じゃあ、悪いとこも聞いていきますか。
挟んでいく悪いところ。
挟まないでいきます。先にいいとこ
パーッ
挟んでいきます。わかりました。はい。
うん。東京のね、悪いところはね。
はい。
人の目が多いところなんだよね。
お、あれ？さっき。さっきと真逆だな。はい。
でね、あの、いろんな人が、いろんな目線で見てるわけよ。
はいはいはいはい、はい。
だから、自分や、妻だと気づかないところに違う目線でね、切り込みを入れてくるわけですよね。
うん。はいはいはい。
例えば、子供たちが洗濯物を畳まずに部屋に置いてあるとします。
はい。
これをね、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが違うタイミングで、違う自分たちが目についたタイミングで、子供たちに注意をするわけですよ。
うん。
となると、子供からしてみると、まあ、やらない、その場でやらない子供たちも良くないけど、
うん。
一日で4回同じことで怒られるわけですよね。
ま、うん、まあ、うん。まあ、一日やらなかったとしね。
やらなかった。
今、やればいいんだろうけども、でも一日まるっとやらなかったら4回怒られると。はい。
いや、それがだよ、トム君。
はい、はい。
例えば、
はい、
まあ、そこに俺と妻も入れたら6人じゃない、大人が。
はい、はい、はい、はい。
例えば、ご飯し、晩ご飯を食べる時間。うちは早くて6時ぐらいからご飯食べてるんだよね、晩ご飯を。
うん、はい、はい、はい。
で、そこには、当然、餅は間に合わないんだけど、餅以外の家族の人は、全員食べてるわけよ。
はい。
で、ご飯支度をするときに、妻と、妻のお母さんは台所で、晩ご飯の支度。
はい。
で、この時に、例えば、おじいちゃん、おばあちゃんが、子供の部屋1階にあるんで、ちょっと覗いて、これ洗濯物片付いてないよ、畳んでしまいなさいって怒られるじゃない。
はい。
その時、子供たちは、例えば勉強をしてます。
はい。
わかった、じゃあ勉強終わってからやるね。で、勉強終わる前に、ご飯だよって呼ばれます。晩ご飯だよ。
はい。
で、晩ご飯を食べてるときに、今度はお父さんが、そうだ、さっき、お部屋見たけど、洗濯物たたんでないぞ、しまいなさい、
うん。
言われるわけですよ。
はい。
いや、勉強終わったら、やろうと思ってたんだよね。子供たちは答えます。
はい。
で、晩ご飯食べ終わって、お片付けして、先に風呂入っちゃいなさいって風呂に入ってるとするじゃない。
はい。
で、風呂に入って、その間に例えば、俺が帰ってきたり、妻が洗い物を終わって、 今で一息つきながら、子供たちの部屋を覗くと、洗濯物がまだその状態になってるじゃない。
まあ、だってご飯食べてお風呂入ってますからね。
そうでしょ？
まあ、勉強してご飯食べて、はい。
子供たちからしてみれば、勉強し終わった後にやろうと思ったことが、ご飯だよ、お風呂だよ言われてるから、それやることをやってから、洗濯物をしまいましょうっていう気持ちになってたと思うんだけど、
うん。
多分その2、3時間の間に、大人たちにこう、同じことを何回も言われるわけよ。
うん。
そうなると、やっぱりこう、くすぶるものは出てくるよね。
なるほど、なるほど。ほうほうほうほう。わかっとるわいと。
わかっとるわいと。本当にやろうと思ってたし、うん、実際やるって言うたわ。じいちゃんにはやるって言うたわ。
うん。
そういうところでこう、でも、変わる変わる大人に怒られて、
うん、
でそれをやろうと思っても、やれなかったら、結局、じゃあ、で、その人、その人、その人の状況を見てやらなきゃいけないって思うと、子供たち自体がやっぱストレスになっちゃうんだよね。これはね、特にこう、小学校に、二人とも今、娘たちは入ってますけど、
うん、
入るにあたって、やっぱりいろんなことが、やるべきことを、生活のリズム、それが大人たちといろいろ重なってくると注意されることも増えてきて、これ子供たち、俺たちだけの目だったらこんなストレス抱えなくて済むのかなって思う部分はあります。
ちょっと窮屈な感じってことですかね。
そうなのよ。
まあ。全部が全部こう前倒しにやれれば一番いいんでしょうけどね。まあ6時頃からご飯食べるから、まあその前に勉強終わるように、うん、で、その前にそもそも洗濯物も畳んでしまえればいいなっていうふうに前倒し前倒しできればいいんでしょうけど、こう、なかなかそうもいかないんでしょうね。
そうそうそう。しかもね、うん、大人だとさ、やっぱりそういうのを理解して、じゃあ怒られる前にやっておくかってなるけど、
うん、
子供だとやっぱり好きなことをまず最初にやりたいだろうし、そもそもね、こう、なんでそんなに注意されるかって、そこまでのことなのっていう気持ちにもやっぱなってくるじゃん。
あ、そんな強く言われるんですか？
怒られるからね。
ああ、そうなんですか。
うん。
いや、合理的に考えてそのまま切るんだよね。
心残っちゃうよね。
あ、そんなに怒られるんですね。
いや、そのね、合理的に切るも、
はい、
そこもさ、例えば、
はい、
人の目が多いってことは意見も違うわけさ。
うん。
極力、俺と妻は、できれば子供たちの判断したことには口を出さないでほしい、自分で決めたことなんで、
はい、
それを尊重してほしいって言うんだけど、
はい、
例えば娘はお年頃だからこう、着るものもね、おしゃれをしたいと。
うん。
となると多少薄着になったりとかさ。
ほうほうほうほうほう。
薄着って言っても、あれだよ。露出が多いっていう意味じゃなくて、まあ、何枚も重ねないでってこと。
寒くてもこう、おしゃれ第一で。おしゃれは我慢だと。
そうそうそう。で、家にいる時でも、例えば、そんな、半袖のシャツで、上に一枚着なさいとか言われる。
うん。で、
これが気に入ってるからいいんだよ。
うん。
そんなワンピースで足出して、寒いんだから体操着なさい。で、だから、これが綺麗だと思うから、このままでいいの？
うん。
というやりとりがやっぱあったら、俺らはね、子供の意見を尊重したいし、子供がやりたいことを言っている自分を、そのまま子供たちの考えでやらせてあげたいわけよ。
うん、うん。
で、例えば寒かったら寒いで、自分たちがそこで初めて体験して分かることでしょ？その気づいた時に、あ、さっきおばあちゃんが言ってたのってこうだったんだ、さっきお父さんが言ってたのってこうだったんだって。感じてくれて、自分で判断してくれればいいかなって思うんだけどさ。
おばあちゃんとしては、まあ、あれですよね。親心というか、老婆心というか、 風邪ひいたら大変だよっていうことで、まあ、風邪ひかないようにあったかいもの着なさいよとかそういうことなんでしょうけども。
そしてね、着るもの問題はね、室温問題にもつながってきてね。
はい。
例えば、俺とお父さんなんて、だいたい T シャツ1枚もしくは上にもう1枚で2枚なんだ
よ。はいはいはい。
でもね、おじいちゃんおばあちゃんはもう4枚ぐらい着てるんだよ。
うん、うん、うん。
4枚ぐらい着ててもやっぱり寒いのよ。
はいはいはい。
なので、こう、体が違うとやっぱり、体温の感じ方も違うから、
うん。
そこに対してアドバイスも全く自分を基準として言ってしまうわけよ。
うん、うん、うん。はいはい。
なので、立場の違う人たちが立場の違う意見を、いろんな目線で言ってくるので、それはやっぱね、うん、子供たちはかわいそうだなーってのは、あるのよね。
うん、うん、うん。なるほど、なるほど。そうですね。それは、んってなっちゃいますね。
うん。そう。
そっか、難しいっすね。
でしょ？同居って難しいでしょ？
うん。
これが、まず、良いとこと悪いとこの表裏一体ってやつですよ、実は。
はい、はい、はい。
良いとこと悪いとこまだたくさんあったんだけど。
はい。
アドバイス。
アドバイス、はい、はい。
アドバイス。
はい。
これが思い出に変わるという形で、うちは、ともくんは持ち家来たことあると思うんだけど、
はい。
トイレに家族写真をよく貼ってるんですよ。
そうですね、はい。たくさん貼ってありますよね、はい。
そうそうそうそう。
はい。
で、これって実は結構自分の中に暗示をかける意味でも大事で、
はい。暗示。
必ず暗示。
はい。
そう。8人いたら、いろいろいいことも悪いこともあるし、ストレスも抱えるんだけど、うん、
はい。
必ず8人でしかできないいい思い出、4人の時よりも6人の時よりも8人全員が楽しい思い出っていうのが必ずあるわけさ。
うん、うん、うん。
そのたくさんの人数じゃなきゃできない家族旅行だったり、イベントごとだったり、
はい。
誕生日をお祝いしたり、
はい。
米寿をお祝いしたりとかね、卒寿をお祝いしたりとか、
はい、信長の野望8人プレイとかですね。
やれたらな。
8人いなきゃできないですよ、8人プレイは。まあ一向に進まないっていう。
コントローラー使えたらな、こっちは。
おー、まあまあそうですね、うん、まあそうですよね、確かに、はいはい。
で、その思い出をやっぱり写真に撮っておくことで、
はい。
で、それをトイレに貼ることで、必ずトイレって一日使う場所だから、
うん、うん。
何かあった時にでもパッとトイレに座って、その写真を見ると、あーって楽しかった時代があるなって、こういう楽しい思い出をまた作っていこうって、必ず思えるのよ。
うん。
で、例えば言い争いした、嫌なことあった、喧嘩した、そういうことも、8人だから、少ない家族よりは絶対多いんだよね。人数が少ない家族よりは揉める件数って多いんだけど。
うん。
でもそれ以上にやっぱり、そのたくさんの人がいる分楽しい思い出が作れるから。
うん。
その写真を見て、新しい未来でも楽しい思い出をまた作っていこうって思えるわけです。なので、同居をしようと考えている人たち。こう、うまくやっていけるか不安だなって思ってる人たちには、人がいると必ず揉め事は発生するけども、それと同時に、楽しい思い出、幸せな思い出は必ずあるから、そのシーンを記録として、写真として残して、それを目につくところに置いておく。そして思い出せるようにしておく。これが、楽しく長く同居を続けられる秘訣でございます。
はい。ありがとうございます。
こんな感じでございますよー。
はい。後半、僕が寝てたのは気にしないでください。
あまりにも幸せすぎるから、突っ込むのすら忘れてたんでしょ。
もう後半なんかこう、って言いながら寝てました。
俺もそんな気がしたんだよな。メトロノームのように、カッチ。カッチのように、
まあ、まあでも、あれですね、そういう確かに、もちさんのおっしゃる通り、こう、どうしても人が集まれば、皆さん意見も考え方も変わってきますからね。それはありますよね。
そうなんです、うんうん、
まあ確かにそれは、ね、うん、いい思い出にもなりますし。うん。
で、やっぱり8人で暮らしてるところってなかなかないだろうし、
うん。
実際に今元気なうちにちゃんと伝えたかったのさ。
元気なうち
に。おじいちゃん、はい、おばあちゃんが。
はいはいはいはい。
うん。これがもしね、こう、今コロナの影響があってさ、いつどうなるかわからないから、いや本当そういうのはね、覚悟して生活をしてる毎日なのよ、やっぱり。
うん。
冬型ってね。
はい。
そうそう。92歳のおじいちゃんおばあちゃんだから。
うん。
もうね、何があっても、それは受け入れていく覚悟をしておかないといけないなって思ってるからさ。
そうですね。何があっても不思議ではないって言ったらないですよね。うん。
そう。なので今ね、この状況下の中で、少しでも早く伝えておきたいなと思って、手目に入れてお話しさせていただきました。
はい。ありがとうございました。じゃあ、今日のもう一度の理不尽なダイスは、
はい。
こんな感じですか。
はい。
はい。わかりました。では、今日はこれにて。ではまた。
ではまた。バイバイ。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントはもちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
ともてきお百度参りのコーナー。
お百度参りをしてるともくんが好き。それを突っ込んでいる餅も結構好き。
はい、ありがとうございます。お百度参りテーマソング、餅の勝手気まま自由気ままでございました。ありがとうございます。こちらですね、12月6日、本日から配信、スタートでございますので、よろしくお願いします。
ダウンロードで。
はい、ダウンロードで、発売中です。よろしくお願いします。さあ、さあ、いきますよ。第67回目ですよ。いきますよ。
はい、はい。
第67回目はですね、井の神龍神でございます。
井の神龍神？
はい。こちらはですね、札幌市北区。
北区。
北七条、西七丁目。
意外と北区ではない。
あ、そうです、そうです。おっしゃる通り、北区と言いながらも、札幌駅、札幌駅、札幌駅北口からほど近いところにございまして、ほんと北区って言いながら、意外に北区じゃないなっていうところです。
うん、うん。
はい。こちらはですね、駅近くの偕楽園跡というところにある神社です。はい。まあ、ほんと駅から10分ぐらいなんで、もし札幌観光いらっしゃって、行ってみたいなっていう方も行ける場所かなと思います。
はいはい。
はい。こちらですね。かつて、
うん。
偕楽園、まあ、偕楽園後の片隅に立ってるんですけども、偕楽園という公園には、うんうん、メムと呼ばれる泉がありました。
メム？
はい。で、明治天皇陛下が、北海道行幸の時にそこで手を洗われたことで、御前水と呼ばれるようになりまして、いつしか近隣住民の間で水神信仰が生まれた場所になります。
へえ、そうなんだ。
はい。で、この水神信仰は、まあ、料亭の方々ですとか、まあ、夜お勤めの女性の方々に広がっていったと。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。そして1950年に近くに小さいながらもお宮を建てると。
うん、うん、うん、うん。
はい。こちらですね。老朽化していきまして。
あららららら。
この お宮がですね、ボロボロになったと。
はい。
で、建て替えるお金もないと。
あら。
はい。で、その時に札幌祭りで、
うん。
出し神輿の屋根を、
うんうん。
竜神さんのお宮に使おうと。
ほうほうほうほう。
いうお話になりまして、その神輿は、建て替えられた社の中に、今も収められているそうです。うん、現在はですね、宮司を近くの札幌諏訪神社にお願いして連載を行っております。
そうなんだ。
はい。社務所もなくて、そもそも電話番号もなくて、ほんと小さいお宮があるだけなんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。で、昔はですね、町内に、
うん。
日蓮宗のお坊さんが住んでたそうでして。
へえ。
ちょっとお坊さん宮司やっといてよっていう時代もあったそうです。
そんなことできるの？
まあ、神仏集合ですね。まあ、おおらかな時代だったんだなぁと思うんですけども。
ね。
はい。そういう時代もございました。第67回井上竜神でございました。
バイバイ。
令和のこの時代に突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や、天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ。桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。